これからご説明いたしますのは、スタニパータの第三章、大いなる章の第八節、矢と名付けられている一節でございます。我々の煩悩に苦しめられている姿、それを矢が刺さったことに例えているのであります。で、以下の一節におきましては、近親がなくなった悲しみに打ちひしがれるなという教えを述べているのであります。ある在族信者が子を失って悲嘆のあまり7日間食べ物を取らなかったのを、釈尊が同情して彼の家に赴いて彼の悲しみを除くためにこの教えを説いたと、パーリ文の仲介書にはそのように説明されております。この世における人々の命は定まった姿なく、どれだけ生きられるかわからない、痛ましく短くて苦悩を伴っている。あとどれだけ生きられるかわからないというのは、これは真相をついておりますね。若い人でさえも不運に襲われることがございます。生まれた者どもは死を逃れる道がない、老いに達しては死ぬ、実に聖ある者どもの定めはこの通りである。熟した果実は早く落ちる、それと同じく生まれた人々は死なねばならぬ、彼らには常に死の恐れがある。例えば陶工の作った土の器がついにはすべて破壊されてしまうように、人々の命もまたその通りである。人間の心身といえども、結局作られたものなんですね。もろもろの因縁、種子の原因条件が集まって作ったものです。で、作られたものであればまた壊れる時がある。若い人も壮年の人も愚者も賢者も、すべて死に屈服してしまう。すべてのものは必ず死に至る。彼らは死に捕らえられてあの世に去ってゆくが、父もその子を救わず、親族もその親族を救わない。本当に愛する親族が亡くなる、自分が変わってやりたいなと思ってもどうにもなりませんですね。親族といえども近親の死を救うことはできない。身を見守っている親族がとめどなく悲嘆に暮れているのに、人は図書に惹かれる牛のように一人ずつ連れ去られる。人間の悲惨な運命をついておりますですね。このように世間の人々は死と老いとによって損なわれる。それゆえに賢者は世の成り行きを知って悲しまない。汝は来た人の道を知らず、また去った人の道を知らない。汝は生と死の両極を見極めないで、いたずらに泣き悲しむ。我々はどこから生まれ出てきたのか、また死んでどこへ行くのか、これは分かりませんですね。ただ言葉に言い表されない不可思議なるものが元にあり、またこの先にもあるというわけです。名望にとらわれ自己を損なっている人が、 もしも泣き悲しんで何らかの利を得ることがあるならば、賢者もそうするがよかろう。泣き悲しんでは心の安らぎは得られない。ただ彼にはますます苦しみが生じ、身体がやつれるだけである。自ら自己を損ないながら身は痩せて醜くなる。そうしたからとて死んだ人々はどうにもならない。嘆き悲しむのは無益である。嘆き悲しんだからといって、亡くなった人がまたこの世に戻ってきてるわけではない。人が悲しむのをやめないならば、ますます苦悩を受けることになる。亡くなった人のことを嘆くならば、悲しみにとらわれてしまったのだ。見よ、他の生きている人々は、また自分の作った業に従って死んでいく。彼ら生ある者どもは死に捕らえられて、この世で震えおののいている。人々がいろいろと考えてみても、結果は意図とは異なったものとなる。破れて消え去るのはこの通りである。世の成り行く様を見よう。なかなか思った通りにならないで人が消えていくということは実際に見られることですね。たとえ人が100年生きようとも、あるいはそれ以上生きようとも、ついには親族の人々から離れて、この世の生命を捨てるに至る。別のところでも言われておりますが、ああ短いかな人の生命よ。100歳に達せずして死す。たとえ100歳を超えるとも、また病のために死すと仏典では説かれております。そこで心構えが説かれております。だから尊敬さるべき人、ブッダの教えを聞いて人が死んで亡くなったのを見ては、彼はもう私の力の及ばぬものなのだと悟って、嘆き悲しみを去れ。例えば家に火がついているのを水で消し止めるように、そのように知恵ある聡明な賢者、立派な人は悲しみが起こったのを速やかに滅ぼしてしまいなさい。例えば風が綿を吹き払うように。家に火がついている、その中に我々は住んでいるようなものだ。仏典ではですね、頭念を払うという言葉があるんです。頭に火がついて髪の毛が燃えている、その火を消さなきゃいけない。ところが凡人はその運命に気がつかないでいる。ああもう自分の髪に火がついてるんだと、そう思って、そういう気持ちで覚悟を定めてこの世を生きようというんです。まあ、こういう例えが持ち出されましたわけは、インド人はターバンを巻いておりますね。これは古い時代からなされてた。だから動画するとこう火が映ってですね、で髪の毛が焼けてしまうというようなことが実際にあるわけなんです。その危険を言っているのであります。己が悲嘆と哀愁と憂いとを除け。己が楽しみを求める人は、己が煩悩の矢を抜くべしと。我々は煩悩に苦しめられている。それは矢が刺さっているようなもんだ。煩悩の矢を抜き去って、こだわることなく、心の安らぎを得たならば、あらゆる悲しみを超越して、悲しみなきものとなり、安らぎに帰する。この境地が願わしいものであるというのであります。以上が、 近親が亡くなった人の悲しみをきっかけとして我々の生きる心構えを説いているわけでございます。